ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。それでは今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は第7回なのかな。
そうです。
そっか、
はい。
毎度のことながらいろいろありまして今回はねパソコンの不調でね一回録音したのにね、
はい、
消えちゃったよ
、はい、
めっちゃ探したんだけどね。
これは2回目の録音ですね。
なかったよ。どっかに残ってないもんかと思ったんだけどね、この時代ね、どっか雲の中に入ってるかと思ったけど、
はい、雲にもなかったですね。
なかったよ。本当に残念。
まあちょっと改めて。
そうだね、
はい、
ちょっともうその時から1ヶ月ぐらい経ってるから、
はい、じゃあ今日は何を
忘れちゃってるよ勉強したこと。
いや大丈夫です。
大丈夫かな、
はい。
で今日は、
はい、
時代的には、
はい、
バロックに入った、
入りました。
で前回がバロックに入ったところで終わったのかな。
そうですね、はい。
大好きなモンテベルディの時代だった。彼はイタリアだったね。
そうですね。
フィレンツェの、
はい、
ドゥオーモって、
ドゥオーモ、
あのドーム型の行列してるとこだね。フィレンツェ、
はい、
行ったよ俺、行った行った。
あ、本当ですか。
うん、並んだわ。
うん、
それぐらいしか覚えてないけど、なんかレストランでうまい飯食ったな。
いいですね、イタリアのご飯は。
イタリアね、ご飯美味しいよね
美味しいですね。
なんか俺酒ばっかり飲んでてね何日目かにお腹壊してね帰り飛行機すげえ心配された CA さんに。大丈夫ですかって。
わあ
そんなこともあったな。
そ
うです
か。そんなイタリアから今日は、
今日はドイツだね。
ドイツ、
うん、まあみんな大好きなバッハだよね。
来ました、ついに。
まあ、でもバッハってさ、もうバロックの最後っていうか。
そうですね、
彼と共にバロックが終わったぐらいの位置づけで、
うん、そうですね、
習うかな。イメージとしてはそんな感じ。
うんうんうん、そうですね。
うん、まあ、例によってね、所詮朝知恵で勉強してるからいろんな否定の言葉があるのかもしれないけど、とりあえずなんか、
はい、
話進めよう。
はい、バッハって結構長生きですよね。
そうだね、65歳？
うん、この当時としては結構長生きですよね。
うん、でもね、なんかね、俺もいろんなね、話をね、聞いたりして、要するに平均寿命がめっちゃ早いじゃん。
はい、
でこれってさ
ですね、
うん、でね、そんなそれこそコロナじゃないけどさ、
うん、流行りの病とか ね
インフルエンザとかも、
うん、
ウイルス自体の発見ができないから、
うんうん、
電子顕微鏡じゃないと見えないんだからさ、
あ、
うん、そんな光学顕微鏡じゃ見れないレベルの小ささな、
うんうんうん、
あのウイルスとか細菌とかは分からないわけだから、
はい、
治せないからどんどん死ぬわけ、
うん、
だからそういう意味では平均寿命が押し下げられる理由だけど、
はい、
ある程度生き残っちゃうと今も昔もそこそこじいさんはいたんじゃねえかなっていう感じはするよ。
あ、
モンテベルディも長生きでしょ。だって
そうですね、
うん、だからじじいはじじいでちゃんといたんだよ。
だと
あと戦争があるから、うん、戦争とかでも、まあ、当時傭兵が主に戦ってたと思うけど、
うんうんうん、
傭兵に取られてっちゃって農村の次男三男とかだと、そういう風に日本でもそうだけどさ、
はいはいはい、
うん、そうやってあの稼ぎがなんて口減らしじゃないけど、
うん、
そうやって減ってって死んでっちゃうから、
うんうんうん、はい、
結果として平均寿命がね若くなっちゃうのかもしれないね。
うん、それはそうですね、う
ん、なんか最近そんなようなことを見たな。だからバッハもすげえたくさん子供作ってるよ、
はい、
20人子供、
20人、
20人だぜ
で結婚は
結婚2回かな。
2回、あ、うん、そうですね、はい、
そうそう、2回目の奥さんがあれでしょ、アンナ・マグダレーナ、
有名ですよね、いろいろ
教本で有名だよね。
あ、そうですね、う
ん、その音楽帳みたいなのをバッハが奥さんに送ったみたいな、
は
いはい、でうちの息子も練習してるよ、
うんうんうんうん、
なんかバッハの曲ね、
うん
うん、なんで20人だって。そのうち12人死んじゃってるから、
あ、8人しか、じゃあ、うん、結局、まあ、
そうそうそう、8人しかっつったってあれだけど、
うん
うん、だから 実際さ、バッハ の, あの両親も早くして死んでるよ。
あ、
だ9歳でお母さん死んでるし、10歳でお父さん死んでて、はい、
あ、
うん、で育ての親はお兄さんだからね。
うん、
でなおかつバッハ一家はなんかこうヨハンが多いね。
ヨハンさんが多いそうですね、
そうですね、はい、だからセバスチアンって言わないと分かんないね、
うん、
このバッハ、まあ、大バッハって言われてる。
大バッハって言いますね、
うん、でまあこのバッハ一族っていうのはまあ音楽一家なんだね。
うん、有名なね、私たちも知ってる作曲家もいますもんね。
そうだから大バッハよりも息子とかね、まあイギリスに行ったりとか、
はい、
あ、ドイツの宮廷とかで働いてたので、うんうん、そっちの方が有名じゃねえかっていうぐらいの勢いだけど、はいはいはい、まあ、そんな一家だったよっていうことで、
はい、
でその育ての親のヨハン・クリストフはさ、
はい、
パッヘルベルに習ってたっていうよね。
おお、ほうほうほうほう、
パッヘルベルのカノンってね。
そうですね。
どんなだっけ。
あ、
それ上でハモるの難しいな。
やめときましょうか。
そうそうそう、そういうパーヘルベルのカノンでね、うん、
うんうん、
有名だった。
あ、習ってたんですよね。
まあ当時さ、音楽ってさ、
はい、
今みたいな消費のされ方してないからさ、
うんうんうんうん、
でずっと今までもこの番組でもやってきたみたいに、
はい、
教会と世俗っていう状態があって、でまあ言ったら教会と宮廷って言ってしまえばそれで
そうですね
いいみたいな感じで、その音楽っていうもの自体がどうか神聖なものとか、あと特別な力を持ったものっていう風に捉えられてるから、一種そのバッハ一族が音楽の一家だっていうのは秘術めいたさ、なんかちょっと特別なことができる力がある、で音楽のこう音符の並びによってもこういう感情をコントロールするんだとか、
うん、
なんかそういうような実際に教本がこの当時ね、
うん、
出てたみたいだよね、
う
んうんうん、なんつったっけな、そうだ、フィグーラっていうのかな、音楽習字学っていうのがね、
はいはいはい、
音形論って音の形の論文、論っていうのが、うんうんうん、音の形の論っていうのがあってね、
うんうん、
でその神に関するこう定型文、例えば、うん、神は天に昇られたみたいな風に言葉を表す時のこう決まった文言で、
はいはい、
この時には上行形を使わなきゃいけないよとか、なんかそういうようなあの決まり事があったりして、
なるほど、はいはい、
今とは全然こう違うんだけど、
なるほど、
うん、要するに秘術をこう持ってるっていう風にされてて、だからお兄さんがパーヘルベルにこう指示していろんな楽譜をこう写譜させてもらってて、
はいはい、
でその写譜のこう書面面をバッハがこう夜な夜な盗み見てたらしくて、それすっげえ怒られたって言って、でなんかもう髪燃やされたんだかなんだか破棄されたんだかっていうなんかエピソードが載ってたよ。
そうなんですね、
うん、だからまあそういうそれぐらいその貴重な知識っていうのかな、うん、音楽に関する知識、
うん、盗み見てはいけないものだったんですね。
そう、彼としては、うん、その長い修行とかの末に得得するものだったから、
うん、
それをこうおいそれとねパッとこう、
そうですね、
うんうん、渡すわけにはいかなかったっていう側面もあるかもしれないね。
なるほど。
でも結局はヨハン・セバスチアン・バッハは、
はい、
大砲のこう集大成したんじゃないかっていう感じ。
うん、そうですね。
この後から我々が一番馴染みのある、
はい、
調性音楽とか和声的な響きっていうのが主流になっていくかな、
うんうんうん、はい、
マーブルな感じ。バッハの時代は
そうですね。でもグラデーション的にやっぱり何とも言えないですけど、全くもって調性音楽ではないということは思いませんね、バッハの音楽が。
思いませんってことは、
調性音楽
であるってこと
であるってことです
うんうん、うん、そうだね、
うん、
なんか作風もちょっと揺れてるよね、いろいろ。でまあこれはなんかいろんな地方に勉強、はい、なんか400キロ歩いてさ、なんかこう
20
歳ぐらいの時に、
はい、
突然仕事休んでさ、
はい、
400キロ歩いてさ、なんかこう音楽勉強しに行ったとかさ、そういうエピソードとか残ってたな。
話しましたねそれね、
うん、 そうそうそう、う
ん、それで怒られたんでしたね、めちゃくちゃ。
怒られたし、
はい、
やっぱり一貫してそんなところがあるね、バッハの性格は。
なんて言ったらいいんでしょう、頑固だし、
頑固だし、なんか突き詰めたいっていう、この、
うん、
一方さ、同じ年のさ、
はい、
ヘンデルさんはさ、
はいはいはい、
なんかもう音楽界の寵児としてさ、
うん、
世界で活躍してドイツにもういなかったりしてさ、
うんうんうん、
でオペラ作ってさ、
うんうん、
もてはやされててさ、
はい、
音楽ビジネスの風雲児なわけじゃん、
うんうんうん、
一方バッハはさ、まあまあ若干ね有名ではあったけど、
うん、
世界的音楽家ではなかったし、
うん、
であくまでこれ教会の音楽長っていうの、
はいはいはい、
カントルっていう、
うん、
その教会の音楽監督みたいな
立場
でしょ、
はいはい、宮廷学長みたいな感じですか。
宮廷だった時もある、もちろん。
あ、
うん、なんか職をさ、うん、何回も変えてるから、
はいはいはい、
その要するに当時はさ、教会のトップに、教会の音楽のカントルってトップに行くか、
うん、
宮廷の宮廷学長になるかっていうのが音楽の頂点なわけだけど、その中で、まあ一ドイツの国内の、
うん、
まあ、当時ドイツっていう言葉はないけど、
うん、
まあこの時は神聖ローマ帝国なのかな、
うんうんうん、
国で言えば神聖ローマ帝国だけど、
うんうんうん、
まあかな、まあ、ザクセン・ワイマール公国っていうような地域だったかな、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
でもこの後からドイツがプロイセンっていう国が
プロイセン、
そう、勃興してくることによって、
うんうんうん、
このバッハの運命も変わってくるね、うん、
はい、
だから彼はライプツィヒの、
うんうん、
トーマス教会のカントルっていうところに最後収まって、
はい、
生涯を終えるんだけど、
うん、
結局その中で世界的なこう声望を得てはいないからね。
そうですよね。
だけどさ、今世界的じゃん。
はい、
確かに素晴らしい作曲家だけど、
はい、
これは後の世代、
うんうんうん、
100年ぐらい後かな、
うん
うん、まあ一般的にはメンデルスゾーンが1829年にマタイ受難曲をリバイバル上演したっていうふうになってるから、うん、まあ、100年いかないけど、まあ、生きてた時代のだいたい100年とか80年とか後に、
うんうんうん、はい、
こう祭り上げられたって言ったらちょっと語弊あるかもね。
まあでもそうですね、ある意味再発掘というか言っても差し支えないと思うんですけど。
そうだね。なんか僕が読んだ本の中にもドイツっていう国になっていくために必要だった、
はい、
そのナショナリズムをこう得るための一つの材料にされたんじゃないかっていうふうに書いてあったけど、うんうんうん、まあいずれにせよバッハの残した作品たちが色あせることは全くなくて、
まあ、もちろんそうです ね、うん、
ね、我々音楽をやってる身からしたらよくぞ再発掘してくれましたっていう感じなのかな、
うんうん、はい、
だからひょっとしたらまだ見ぬバッハがいるかもしれないね、どっかにね。
ああそうですね
だからドイツとかはそうせざるを得なかったんだね、
うんうんうん、
当時はやっぱフランスが圧倒的じゃん。
そうですね、やっぱフランス、皆さんフランスにこう習えというか、みんなねフランス語を喋るっていうことがこうステータスだったりとか、
みんな宮殿のね、例えばロシアとか、
うん、
そうプロイセンとかもみんなフランス語喋ってたっていうふうに言うからね、うんうん、
はい、
うん、一流の貴族たちはみんなこうフランスの文化をちゃんと勉強してたっていう風に、
うんうんうんうん、
今でもさ、
はい、
外交の場面ではさ、
はい、
外交官とか俺知らないよ、外交官じゃないから、
はい、
だけどさ例えばこうシェイクスピアとか、
うんうん、
あとはオペラとかさ、
うんうんうん、
あとは料理のこととか、
うん、
あとフランス料理とかだね、あとはそのワインの合わせ方とかさ、はい、そういうのをこう知ってるのが当然のこうたしなみっていうの、前提条件っていうの、
はいはいはい、
そういうのの前提の上にお話をするっていうのが上流階級のたしなみらしいよ。
おお、なるほど。
俺は下流階級だから分かんないけどさ、なんかそういうのがあって、当然この当時の貴族たちはそういう、うん、まあ、フランスのこう文化を吸収していたし、うん、当時のルイ王朝っていうのはすごく華やかだったからね、
うんうんうん
うん、まあ、彼らが 作り出してる音楽も素晴らしかった、
うんうんうん、
だからなんだフランスだとリュリかな、
リュリ、
うんうん、リュリの音楽が当時はすごく有名だったのかしらね。
そうなってくるとだからこの時の、まあ、今でいうドイツの作曲家っていう風になると、
うん、
やはりちょっとまだまだこう文化的には後進国、まあ、
後ろに進んでないからね、後進とは言わないけど、
後進とは言わない、
発展途上だね。
うん、そうですね、
まあ、戦争もね、宗教改革があって戦争が、うん、宗教戦争がもう何回もずっと行われてて、
うんうんうん、
もう疲弊してたよね国が、
うんうんうん、
だから文化どうこうっていうそういうレベルじゃなかったんだけど、
はい、
まあ、バッハのちょっと前の時代ぐらいから、
うん、
各王様たち、
うんうんうん、
だから神聖ローマ帝国の中にはいろんな国があって、
はい、
うん、だからその王様たちがいたわけだけど、
うんうん、はい、
文化に力を入れる王様もいたり、
うん、
軍事面に力を入れる王様もいたりとか、
うんうん、
まあ、いろんな王様がいて、うんうん、ちょっとずつ音楽が定着して新しい音楽もできてたんじゃないかっていう時代だね。
はい。
でバッハはアイゼナハっていう町で生まれて、
うん、
でこの町がザクセン・ワイマル公国の町なんだけど、
うん、
ルターが前出てきたルターね、
あールターね、
ドイツ語の聖書を書き上げた町だね。
あ、はい、
うん、そういうバルクトブルグ城っていうそこに幽閉っていうかそこにかくまわれて、
うん、
そこで聖書を書いたっていうふ
う
に言われてて、
うんうん、
でなおかつリハルト・ワグナーのタンホイザーの舞台だね。
おお、そうかそうか、なるほど、はい、
バッハは、プロテスタントの宗教だよと、
うんうんうん、はい、
うん、この時代ねいろんな場所でいろんな宗教っていうかその会派の、
はい、
もちろんカトリックのところもあったし
カルバン派とか、ね、
カルバン派とか、うん、まあいろいろなんかあって、
うんうんうん、
入り乱れてる状態だったようだね、はい、だから国によっても決まってたりとか、
うん、
この国は自由だよとかなってたりとか、
うんうんうん、
いろんな事情があったみたい、
はいはい、
でバッハはさいろんなところに、出世欲を見せて、
うん、
いきなりさいい職にはつけてないから、
はい、
最初はその小さな宮廷楽団、
うん、
アルンシュタットっていうところの、
はい、
エルンスト校っていう人の宮廷楽団になって、
うん、
でステップアップしていくんだけど、
はい、
いろんなその間にこう、はい、いろんな地方のイタリアとか、
うん、
まあ、当時イタリアですげえ有名だったのはビバルディとかかな、
うん
うん、ビバルディとかの音楽を聴いて、
うん、
自分のものにして取り込んでいったりとか、
はい、
ロンドンも当時さ、うん、ヘンデルがロンドンに行ってるみたいにさ、
うん、
一大オペラの産地だったりして、
うん、
結構栄えてて音楽の文化も花開いてて、
はい、
そういうところの情報も得たりして、
うん、
自分のこう作風を高めていって、
うんうん、
で最終的にライプツヒのセント・トーマス教会のカントルに就職するわけだけど、
うん、
なんかいろいろ各地でさ、
はい、
頑固な一面を思わせるようなエピソードが、
うん、うん、
あるんだよね。
そうですね、なかなか頑固ですね、いろいろ読んでると、
うん、でさっき話したその400キロ歩いて勉強に行くって、
あブックステフで、
あそうそうそうそうそう、
はいはい、
う
ん、あ
そうそうそう、
ね、憧れの、
うん、当時そこでね、うん、一流の音楽が聴けるっていう風に、うん、音楽界のだからコンサートの先走りみたいなやつかな、
うんうんうんうん、
だから当時まだその教会音楽とか宮廷音楽とかが主流だったところに、
うん、
このコンサートっていうのを開いていろんな人に音楽を聴く機会が出てきた最初の頃の話だから行きたくてしょうがないんだよね、
あそれで怒られたってやつですよね、
とかギャラで揉めたりね、
あ
なんだっけな、ワインのこうなんだっけな、教会のそのなんか若い子たちを教える仕事をすると、
はい、
なんかワインが年間なんか何箱かもらえるギャラだって、でそれが自分のとこに回ってこなかったっつってすげえ怒って、なんか暴力事件を起こして、
あ
なんか牢屋かなんかに入れられてたねしばらく
あ
なんかそんな暴力事件を起こして怒られてたっていうのが確かあったと思うけど、
なるほど、
うん、そうだね。で結局バッハはそんなにたくさん、名声を得てないし、
はい、
出版もしてないし、
うん、
だからすごく音楽とは向き合っていろんな作品を残したんだけど、
はい、作品はたくさん書いてますもんね。
そう、はい、なんだけど評価がすごく残念、
うん、
当時のね、
うんうんうん、
今はみんなねすごく評価して、
そうですね、音楽の父とまで
ね言われてるのに、はい、当時マタイジュ南極っていうさ、
うん、
もうこれ、うんうん、バッハ晩年の大作だよ、
はい、
マタイジュ南極がさ演奏した時の聴衆の反応がなんということでしょう、これではオペラ風の喜劇じゃないのとか言って言われたとかさ、ライプツィヒのセントトーマスのカントリーに就任する時も、
はいはい、
このオーディションがあるんだよね、
うんうんうんうん、
でテレマンとかさ、
はい、
が当時やっぱ有名だったみたいで、
そうですね、
うんうん、やっぱそれの就任を打診してたんだけどうまくいかなくて、はい、でバッハがこう就任した時に、
はい、
最高の人材を獲得できなかった以上二流の人材で我慢せざるを得ないバッハに決定するみたいな感じで
ひどい言われようだ、
ひどいんですよ、はい、だから、うん、さっきも言った大砲の大火っていう風に見られてたんで、
うんうんうん、
当時大砲がもう廃れつつあって、
うんうん、
で時代は新しい何様式だっけ、
まあ、ギャラントとかですか。
そうだね、息子がギャラント様式の大火かな、
うんうんうん、
CPE バッハ、
うん
うんうん、今はそっちの時代だよねっていう、今はもう大砲の時代じゃないでしょっていうところで、う
ん、はい、
かたくなにその大砲のこう技法、まあ、フーガとか、
うん、フーガ、はい、
うん、まあ、フーガの技法っていう曲も残してるぐらい、うんうんうん、その非常にこう緻密で難しいような曲を作り続けてた、
うん、
なのにギャラント様式ってのはどちらかっていうともっと宮廷で華やかな、
そうですね、装飾的で、
そうそうそうそう、うん、だからなんか神との対話とかそのそういう方向の音楽じゃなくって、
うん、
もっとこう華やかで、
はい、
実用的というか、
うんうんうん、
なんかもう政治外交の場でいかにこう、はい、自分たちが素晴らしい文化を持っているんだとか、
うんうん、
力を持っているのかとかっていうのをこう見せつけるような、
うん
うん、まだフランス的っていうふうに言ってもいいかもしれないけど、まあ、宮廷で消費される音楽とはちょっとまあ違う音楽を作ってたので、うん、
はい、
そういう評価になっちゃってたっていうのもあるかもしれないね。
そうですね。
で今言った息子の CPE バッハ、エマニュエル、
カール・フィリップ・エマニュエルですね、
CPE やね、
うん
うん、でこのカール・フィリップ・エマニュエルは、
はい、
お父さんより出世してるね。
そうですね、あの出世としてはやっぱりあの息子さんこの人の方が
よく、そうだね、
まあ、世間にも知られたでしょうし、
そうだね、当時、うん、有名だったんじゃないかな、はい、なんか後の作曲家たちもモーツァルトとかもすごく彼について勉強したっていう風に残ってるみたいだし、
うんうん、
はい、CPE バッハはフリードリヒ大王の宮廷に仕えてた、
うん
うん、だから当時フリードリヒ大王って、
うん、
むちゃくちゃすごいライジングしてる人で、
はい、そうなんですよね、
うん、プロイセンっていう国をね、
はい、
一躍列強のところに押し上げた立役者だね、
うんうん、はい、
彼がいなければ今のドイツはないんじゃないかっていうぐらいの、
うんうん、私は今回のこれを通してそのことを知ったぐらいな感じで、実は
フリードリだよ、
私のイメージではなんかそのカール・フィリップ・エマニュエル・バッハと あのこともありますし、芸術をこう庇護するあの庇護していたこう王様っていうようなイメージだったですね。それしかあんまり知らなくて、世界史としての位置づけはあんまり知らなかったんですけど、
あ、
すごい人だったみたいですね。
すごい人だね、
うんうんうん、
まあそういう文化的な側面もとてもあって、母方の系統のハノーファーっていうところの王宮の出の人なんだよね、
はい、
でおばあちゃんとかが、
うん、
ハノーファー選定校っていう家柄は、
はい、
イングランドの王室の王様を輩出してんのね、
うんうんうんうん、
だからフリードリヒとかもそのイングランドに逃げようとして とっ捕まったりとか、お父さんが超怖い人だったからね、そこから逃げようとしたりしてて、でその時はだから文化の香り漂う青年だったわけ、うん、哲学とか勉強したり、本人もフルート吹きだったのかな、
うん、そう笛やってたんですよね、うん、
で音楽もすごく好きだったんだけど、うん、お父さんに禁止されてて、で軍事にもっと力を入れなきゃダメだって、
うん、
でまあ結局自分が国継いで領土を拡大していく中で、はい、まあ、軍事的側面の方が非常に世界史的には言われてるんじゃないかな、その中で音楽好きな人は、
うん、
あのフルート吹きだったから、
うん、
文化的なことをすごくやった人っていう風にも思われてるのかもしれないけど、まあ、とにかくプロイセンっていう国をでかくした張本人だよね、
うんうん、
で実際バッハも晩年フリードリヒに会ってるよね。
そうですよね、この話がなんかなるほどなエピソードで、ね、私にとっては
音楽の捧げ物だっけ。
そうですね、
フリードリヒに捧げてるね、
うん、
とかフリードリヒが呼びつけてバッハを、
はい、
なんかテーマをね、
うん、
主題っていうんですか、
うんうんうん、
この主題でフーガーを作ってみせろやっていう風に言ったと、
うんうんうん、
でこれだから新しく作ったサンスシ宮殿っていうすごく大きな宮殿にバッハを呼んで、でフリードリヒも音楽できるから、
うん、
フーガーの主題を提示してこれで即興でやってみろって言って、
うん、
4世のフーガーをこうピャーっとこう、
うん、
ピャーっとかどうか知らないけど、
うん、
ちゃんと弾いて、
うん、
じゃあ次6世でどうだって言って、
うん、
じゃあそれちょっと無理なんでまた持ち帰らせていただきますって、うん、後から出したのがこう音楽の捧げ物っていう曲だったっていう風に言われてるけど、う
ん
う
ん
う
ん、
このフーガーの主題が結構なんか演奏してなかった？
そうなんですよ、私の生徒たちが、はい、演奏しました
してたよね、この間楽譜持ってたもんね。
そうなんです、あの6人で管楽器6本で、
うん、
あの6世のリッチェル・カーレをやったんですけど、
うんうんうん、
まあテーマがそもそも
難しい
と、これ意地悪で書いたんかもしれんなってちょっと後から思ったんですけど、
そうだよね、
風が作るって難しそうだなこれでって思いましたけどね、
うん、まあ、フーガってすごくこう厳密に作んなきゃいけないかったりするのかな、うん、なんか難しいんだけど、はい、まあ、なんか僕が読んだ本だと、うん、そもそもフーガっていう技法自体が、まあ、大砲的な技法だから、
は
い、全時代的って見られてたし、
うん、
でフリードリヒはそういう全時代的なことよりも、うん、宮廷でのギャラント様式の、
うん、
あのカール・フィリップを雇ってるしね、
うん、
そっちに傾倒していて、
はい、
でなおかつそのフーガの主題を息子に書かせたんじゃないか説ぐらいまで書いてあったけどね。
それは面白いですねえだからそのちょっとお父ちゃん呼びつけてこういうの書かせるんやけど、なんかお前テーマ作ってくれやってことですよね。
なんかお前んとこの父ちゃんどうやらなんかすげえらしい、すごかったらしいじゃんみたいな、なんかそんな下世話の話はしてないかもしれないけど、うん、だけどカール・フィリップにしてみてもあのちゃんとやんないとね、
そうですね、そうですね、命令ですからね、う
ん、でなんか女ぬるいもんじゃあかんやろっていう、東大一っていうんやから、
うん、
がっつりしたもんを書かなあかんでっていう風に言われたのかどうか知らないけど、これ想像だけどね、想像ですよ全部
なんか私は初めその音楽の捧げ物をバッハがフリードリヒ大王に書いたっていうのは、うん、すごくいい関係性があってフリードリヒ大王のために
そうだよ、ね、
あのこう書いたんだと思ってたんですけど、
違うんだよね、
調べるとそうじゃないんですよね。
そう、まあまあそういうふうに取れるんだろうけど、
うん、
まあね、時代のことを勉強するとっていろんな取り方があるんだろうけどね、
うんうんうん、
なんか僕が読んだ本ではこのいたずら心っていうの、なんかまあそういうような高貴な気持ちっていうのがあって、
うん、
必ずしもこうバッハを呼んで素晴らしい音楽をこうありがとう的 なんかそういう、 こう、
うんうん、
いい話ではなくって、
うん、
実際に音楽の捧げ物っていうものはバッハはさすごく一生懸命書いたよもちろん、
うんうん、気合の入れ方を感じますよね、
う
ん、
そうだよ、うん、だからもうフーガー 主題を持って帰って6声にして、うん、なおかつたくさん曲入れてさもっと、
うん、
であの笛も入れるように
してさ、そうですよね、フリドリヒ吹けるように笛も ね、フルート入ってるんですよね。
そんでなんかちゃんとパッケージして、うん、あのできましたって言ったけど、フリドリヒはふーんって言ってあと吹いた形跡なしみたいな
、うん、ああそうなんですよね。
そうそうそう、だからね、なんかそういう背景もあったって聞いてるね。
はー、なるほど。
だから必ずしも美談ではないかもね。
ないかもしれないですね、
うん、でもなんかそっちの方がリアルじゃん。
リアルですね可能性があるように思います、ね、
現実は厳しいね。
うん、
ああ大抵誰も聞いてくんねんだよ。
これって息子さんはどう思ってたんですか、お父さんのこと。カール・フィリップ・エマニュエルは
どういう気持ちだろうね。
うん、
でも実際に自分は違う音楽をやってたわけだからね、
うん
うん、どういう気持ちだろう。自分の方が地位高いんだからね。
そうですよね、
うん、
ただあれだけのことをできる父っていう、
そういう尊敬の念ももちろんあったと思うよ、
ね、あると思いますけどね。
だって王様の言うことは絶対だからね。
そうですね、
うん、何いくらさ、フリードリヒが啓蒙君主って言ってさ、
うん、
そういうのをこう新時代的な今の時代にすごく近いその考えを持ってた最初の王様って言われてるけど、うん、だけど王様だからね、
うん
うん
うん、
でも実際フリードリヒはその国家のしもべであるっていうふうに自分はね、
うん、
王様の仕事っていうのは国に奉仕することなんだっていうふうに言って、他の王様とは違うスタンスで政治はしてたけど、
あーなんか完全に自分を殺して、
そうだよ
その身、そこに自分の身を置いて、
そうそう
ということですね、
うん、だけどなんか性格もなんか二面性あって、やっぱこう文学とか、
うん、
あの音楽とかが好きだった頃、
はい、
でその君主になった時に、
うんうんうん、
みんな喜んだわけ、そういうのが好きな人たちは。フリードリヒになったら俺たちの時代が来るって言ったけど国家としもべだから、うん、国家第一だから、
うん、
俺の趣味は君たちと遊ぶことだけど、
うん、
国家からしたら君いらないよねって言って
うんうん、うん、
こうズバッと切るみたいなこともやってるから、
うんうん、なんかまあ、ね、
理想と現実のこううまくこうリアリストでもあるしロマンシストでもあるみたいな、
なるほど、
そんな人だったみたいだけどね。
まあ政治家としては優秀だったのかもしれないですよね。
そうだけどなんかまあすごく戦争たくさんして、
ああそうか、そうですね、
うん
うん、
だから誰オーストリアは何家だっけな、
ハプスブルク家、
ハプスブルク家の誰だっけ、エカチェリーナだっけ、エカチェリーナロシアだな、
マリア・テレジア、
ああマリア・テレジア、
うん
うん、でフランスはポンパドール、
うんうんうん
うん、でエカチェリーナ、
うんうん、
っていうこう女3人に囲まれて、
うんうん、
だからフランス、オーストリア、ロシア、
うん、
イングランド、
うん、
これとこう渡り合うっていう、
うん、
ただのちっちゃい家だからね、ホーエンツォレルン家っていうちっちゃい家を、
はい、
プロイセンっていう大きな列強の仲間に、
うん、
入れさせたわけだから、
うんうんうん
うん、まあまあその手腕は
大したもんなんだろうね。手腕はあるんですよね、うんうん、なるほど。
そう、僕たちが小学校に、うん、音楽室に行くとさ、
はい、
壁に貼ってあるのはさ、
うん、
バッハじゃん。
バッハですね、
一番端にバッハかな。
まあたまにビバルディも
いますね。
あ、いるね、
ビバルディいますか。
あ、いらっしゃることありますね。
そうですね、
うん、
でまあ音楽の父とか言われて、
うん、
ビバルディの方が若干前かな、バッハより。
そうですね、うんうん、
だけどその時代から音楽史がスタートするっていう風に習ったけど、
うん、はい、
今までなんかその前の時代のことをいろいろやってきたことによって、うん、
はい、
実際にはそういう風に一括りにできるものではないなっていうことが、は
い、そう思います、
痛感したね。
はい、
うん、確かにその調整音楽とかそのいうのが出現したとかいうタイミングからっていうふうにも見えなくもないけど、
はい、
でも実際にはさっきも触れたように、
はい、
ドイツのこう国っていうものを一つの大きな勢力にしていかなきゃいけないから、
はい、
みんなの心を俺たちドイツ人だってさせなきゃいけないから、
うん、
ね、それまでは俺たちは愛知県民で、
うん、
愛知が俺たちは尾張で、
うん、
君は美濃でしょって言って、うんうんうん、美濃と尾張は違う国だからっていう、うん、なんていうかそういうようなメンタリティだったのが、
うん、
日本国っていう国でまとまる必要があった時みたいに、
うんうん、
それぞれ小さい国で違う国同士だったのが、
はい、
一つの大きなドイツ国民とかドイツ国っていうものを作る上で、うん、その象徴的なこのバッハのこう真面目さ、
うん、
その貧困に苦しみ人々から軽視され無視されながらも心の声の命ずるがままひたすら行動する孤独な魂っていう風な、姿の象徴としてバッハを捉えて、
うん、
ドイツ民族の精神の歴史を体現するっていう風に位置づけて、
ほう、なるほど。
で、まあ、一連のこうドイツの音楽史のその父として、
ああ、なるほど、
祭り上げられた側面があると。
うん、ドイツ三大 B とか言ってね、言ったりするのも。
ドイツ三大 B、
バッハ、
うん、
ベートーベン、
うん、
ブラームス。
バッハ、ベートーベン、ブラームス、
うん、うん、なんかね、あの、まあ中の人たちがこう、あのドイツをこう盛り上げるために言ってる面もありますもんね。
そうだね、
うん、
だからワーグナーとかもね、戦意高揚のための音楽を作らされたりとか、うん、まあそういう背景もあるし、
うん、
音楽っていうのはそういうところでやっぱり力があるので、はい、
そうですね、
うん、そういう風に利用されてた側面もあるし、それを俺たちは今鵜呑みにしちゃって、
うん、
そのバッハから音楽が始まるって思いがちだけど、
うん、
実際にはそんなことなかったねっていう。
そうです、その前にもその豊かないろんな音楽が存在しましたし、
うん、
で同時代にもそれこそヘンデルやね、テレマンも素晴らしい作品を書いてますし、うん、あのなんかこう、もちろんバッハの作品は素晴らしいけど、それだけではないですよね。
そうだね、
うん、
で一方で今までもうやってきた音階とか、
はい、
もっと言ったら寄付法、
うんうんうん、
譜面が、うん、そうですね、残せるようになってきたりとか、
はい、うん、
あとは鍵盤楽器の、
うん、
発展、
うん、
発展、
はい、
要するに音階が、あの平均率の確定っていうかさ、
うんうんうん、
12平均率がその鍵盤楽器によって再現がすごくできるようになることによって、
うんうんうん、
転調がね、
そうですね、
どの調にも行けるようになるじゃない、うん、
はいはい、
うん、で今まではその調律の仕方によって、
はい、
いろいろあったよね、調律の仕方も。
ああ、なんかやりましたもんね、
うん
うん、
なんかバッハはベルクマイスターっていうのを使ってたんじゃないかっていうふうに言ってられたりとか、うん、まあ当時多いのでは中禅音律って言って、
うん、
ミーントーンとかっていうのが、
うんうんうん、
でもそれにしたってどっかにさ、しわ寄せが、
そうですよね、聞きますもんね、
う
ん、
なんかうまく響かないポジションが絶対あって、うん、そこになんかね、この間読んだ本はね、
はい、
逆にその調律の変な歪みを楽しむ曲があったはずって、うん、なんか実際フレーついて載ってたけど、
そうなんですか、
そうそう、
面白い。
だから今でいうオルタートテンションみたいな、
もう
なんかこう要するにテンションリゾルブって言って、
うん、
変な緊張感を強いた後に、
その後に弛緩する
っていうことですね。リゾルブも戻すとすごくこういい効果があるから、
うん、
その
可能性はありますね、
うん、そういうのをわざと使って、
うん、
歌詞とも合わせたりとかさ、
あ、なるほど、
うん、そういう人もいたっていうふうに書かれてて、まあ、その後そのピアノがだんだん出てくるっていう時代にどんどんなっていくと、
うんうんうん、はい、
バッハの平均律クラビア曲集の平均律っていうのは、
はい、
今の12平均率っていう意味ではなくって、
はい、
そのよく調律されたっていうような意味合いで、
誤訳ですよね、
なかったみたいだからね、まだこの当時は、うん、まあ、考え方としてはあったんだろうけど、
うん、
当時いろんな現場に行って演奏することはあったのかどうか人によるだろうけど、うん、
はい、
現場現場によってさ、調律が違ったりするだろうね。
そうですよね。
あと基準音もね、
うん、
アーの音が 440Hz とかさ、
うーん、
あれは国際的に、ね、ISO とかで決められてる基準だからさ、
うん、はい、
そんなの当時ないからさ、
うん
だからもっと低かったり、まあ低かったのは当然だろうけど、
うん、
地方によってね、
あのかなりばらつきはありますよね。
そうだよね、
うんうん、
だからそういう意味でも全然鳴ってた音楽が違ってるかもしれないけどね、
うんうんうんうん、そうですね。
じゃあバッハについては軽くですけどこんな感じでしょうかね。
はい、
では次は今度何やるんだっけ。
そうですね、大砲のことをちょっと触れたいなとは思ってますが、
なんか難しそうだね。
難しいですね。
うん、まあどうなることやら。
はい、
ちょっとそれはまあさよちゃん案件になるのかない
や私もね、じゃあ頑張って勉強しますね。
うん、じゃあまた早めに録音しよう。
はい、
うん、
ちなみに今かかってる音楽のことは、
おお、そうだそうだ、
はい、
これ今録音してる時にはかかってないんだけど、
はい、
あの最後編集するときに音楽かける予定なのが、バッハの曲をモチーフにしたサックスのアンサンブル曲だね。
うん、
僕はあんまりクラシックのことを今やってないからジャズっぽいアレンジのものになってるんだけど、まあちょっとバッハの曲を聞いたらバッハ怒るだろうけどね、こんな
あの頑固な、うん、バッハが
バカ野郎って怒られるんだろうけど
どうでしょうかね、意外といいよって言うかもしれないですけど、
うん、まあどうでしょうね、
うん、
あのそんな感じでちょっとバッハの主題によるいろんなこう何曲か作った一人で多重録音して、
素晴らしいです、
やったやつがあるん で、
はい、
でまあ、これどっかで譜面をダウンロードできるように
しとくんで、面白いですね、
うん、あのまた興味ある人は
挑戦してほしいですね。皆さん
挑戦するってほど難しくないよ。
あ、そうなんですね、
うん、まあまあパッと吹けると思う。あのぜひいろんな場面で、
で吹奏楽部のね、うん、あの方とかね、
そうそう、でなんか YouTube のチャンネル行くと、
はい、
模範演奏にはならないかもしれないけど自分で撮ったこの、うんうんうん、多重録音は、
うん、
これ今 BGM として使ってるやつをちゃんと聴けるようにしておくので、
うん、わー楽しみですね。
またそういう遊びもしてみてください。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。